前回は19節から25節までのところを皆さんで学びました。そこに書いてあったことは、2種類の異質のものを交わらせてはいけないということであったり、あるいは約束の地に入って果樹を植えた際に、実がなっても最初の3年間はそれは禁断の実であって食べてはいけない。そして4年目に初めてそれは聖なるものとなって神様に捧げられるものです、と、そういうことでした。そしてイスラエルの民がその実を食べることができたのは実に5年目からだったという、そういう内容の箇所を前回学んだんですね。そういう箇所を通して私たちが教えられたことは、神の国と神の義を第一に求めるということ、そしてまさに自分たちのペースで生きるのではなくて、神様の定められたペースに合わせて生きるということ、主を恐れるということの大切さを前回私たちは教えられたと思います。で、今日はその続きの箇所ということになりますが、今日の箇所においてもやはり、イスラエルの民が約束の地カナンに入った時のことが想定された上で今日の内容があるということが分かります。今この時ですね、イスラエルの民はエジプトから解放されて約束の地カナンに向けて旅をしている途中です。それ40年間かかったということなんですけれども、だいぶ時間はかかるんですけれども、でも必ず約束の地に到着できるということは約束でした。ですからいずれそこに到着をし、イスラエルの民はカナンの地に入植をするわけですけれども、その時のことが想定されているということが分かるんですね。そしてそこで生活が始まった時に、はい、びっくりしました、ありがとうございます。はい、やがてそこに入ることができる、それはもう確実ですけれどもね、そこに入った時に気をつけなければいけないことがあるんだよ、そういうことが想定さ、あらかじめ、想定された上で語られている掟であるということが分かります。で、今日先ほど読んだところ、読んでいただいたところにさまざまな掟が出てくるんですけれども、これを一言でまとめて言うならば、異教世界の風習を真似してはいけませんということになります。そして特に偶像礼拝の禁止がここで教えられているということが分かります。約束の地カナンの地は父と蜜の流れる地と呼ばれるくらい、農業の面においては本当に豊かな豊穣の地ということで、本当に実り豊かな地であったわけですけれども、でも同時にその地はさまざまな神々が崇められる偶像に満ちた場所でありました。そしていろんな習慣があるわけですが、その習慣が偶像礼拝と結びつけられている、そういう地域でありました。イスラエルの民はやがてその地に入っていくわけですけれども、入っていった際にそんな異教的習慣に影響されることがないようにと、神様がここであらかじめ命じられているのがこの掟の数々ということになります。ここではやはりそのような環境の中にあっても、そのような状況の中にあっても、主を恐れなさい、主を恐れることの大切さがここで教えられているということが分かります。具体的にどんな掟であったかというのを見てみますと、まず初めに出てくるのは26節で、まじないや占いの禁止、1番目。2番目は27節で、異教的な風貌を真似ることの禁止。3番目は28節で、死人のために体を傷つけることの禁止。4番目は29節で、娘に淫行をさせることの禁止。最後5番目は31節で、霊媒や口寄せを頼りにすることの禁止と、5つ 以上5つの大きくまとめると5つの掟がここで語られているということがわかります。26節ではあなた方が何でも血がついたままで食べてはならない、まじないをしてはならない、占いをしてはならないとまずイスラエルの民は命じられております。血がついたままで食べてはならないと、血というのは命を象徴的に表すものでありました。血がついたままで食べるというこの行為が何らかの宗教的な意味合いを持つ宗教儀式であったと考えられます。そしてまじない、占いと出てまいりますが、これは異教世界に典型的に見られる習慣でありました。27節ではあなた方の頭のもみあげを剃り落としてはならない、ひげの両隅を損なってはならないと命じられております。頭のもみあげを剃り落としてはならないって、もみあげってこの辺じゃないかなとちょっと思ったんですけれども、頭のもみあげってどの辺だったのかなといろいろ考えてしまいましたけれども、おそらく当時そういうヘアスタイルあるいはひげのスタイルがあったというふうに考えられます。そしてこれは私たちから見ると非常に些細なことに見えるかもしれませんが、当時の異教徒の中で見られる一つのスタイル、風貌であった、ヘアスタイルであったというふうに考えられます。それを真似してはいけないということです。そこにも危険があったということが考えられます。28節ではあなた方は死人のために自分の体に傷をつけてはならない、また自分の身に入れ墨をしてはならないと命じられております。死人のために、つまり死者と交流するために自分の体を傷つけるという宗教行事があそこにあったというふうに考えられます。また入れ墨もそういうことを表していたのではないかと想定されます。死者と交流するためのしきたりだったということであります。29節ではあなたの娘に淫行させて怪我してはならないと命じられています。それは血が淫行に走り、血が乱らな行為で満ちることのないようにするためであるということがここに教えられております。親が自分の娘に淫行させるという恐るべき習慣がそこにはあったということがわかるわけですけれども、これは一般的なことを言っているのか、もしくは当時の異教の神々の神殿には神殿娼婦という呼ばれる女性たちがいまして、そのような女性と性的関係を持つことが宗教儀式として礼拝の中に含まれていたということが言われております。ですからそういうことが禁じられていたのかもしれません。いずれにせよそのような習慣が非常に破壊的な影響をその地域にもたらすものであり、その地全体を汚してしまうということがここで警告されているということがわかります。さらに31節ではあなた方は霊媒や口寄せを頼りにしてはならない、彼らに尋ね彼らによって汚されてはならない、ここにも汚されてしまうということが警告されておりますけれども、これもやっぱり死者と交流するための一つの宗教の儀式であったということがわかります。被災地支援のために岩手の沿岸の方に行くとですね、よくその被災者の中に突然津波で亡くなった方たくさんいますので、その亡くなった家族とお話がしたい、お別れができなかった、そういう方が結構いらっしゃったんですよね。でその方々が青森の恐山という山に出かけていきまして、そこに恐山にやっぱり口寄せと呼ばれる人たちがいまして、死者と交流をするというそういう習慣があるんですよね。結構そういうところに行っている人たちが多いんだなということを思いましたけれども、当時のイスラエルのカナンの地においてもそういう習慣があったということがわかるかと思います。 ここに出てくるいろいろな習慣があります。それはすべてカナンの地に住む人々の間で行われていた習慣で、その多くが偶像礼拝や宗教儀式と結びついていたというふうに考えられます。神によって選ばれた、そして聖なる民とされたイスラエルの民がやがてここに入ります。このカナンの地の住民になります。たとえ神に選ばれた聖なる国民としてのイスラエルであったとしても、その地に入った後はこれらの誘惑は非常に大きいものでありました。どうしてかというと、人はすぐに周りに環境に影響されやすい存在だからであります。今に生きる私たちも同じではないかなと思います。信仰者でもやっぱりこの影響から避けられないんではないかなと思いますね。私たちの行動基準はしばしば聖書が言っているからということではなくて、この世で当然とされていることだから、周りの人がしているから、そういうことが私たちの行動の基準になってしまうことが結構あるんではないかなというふうに思います。周りで当然と思われていることは、いずれ私たちにとっても当然になってしまうということが結構あるんではないでしょうか。信仰者といえども、この世の価値観から自由であるというのはとても大変なことだというふうに思います。そしてこの世には本当にさまざまな神々が満ちております。その神々の影響が本当にこの地にもたらされております。そして私たちもそんな神々にすぐに心を奪われやすい、そういう弱さをみんな抱えているんではないかというふうに思います。でも私たちはその中にあって死を恐れるということを忘れてはいけない。そういう環境の中にあっても、そんな時代の中にあっても、私たちは絶えず神様を神としていくこと、この方を主であると告白し続けることが本当に求められているということを、今日の聖書の箇所から覚えたいというふうに思います。今のこの世の中にとっての偶像って何でしょうか。黙示録の中に終わりの日はどんな日になるのかということを予言されている聖書の箇所がありますけれども、黙示録の17章には大バビロンと大インプと呼ばれる存在が現れて、そしてその時代の人々の心を虜にする様子が示されております。例えばこんな言葉が出てきます。黙示録の17章の2節に、地の王たちはこの女とみだらなことを行い、地に住む人々はこの女の淫行の葡萄酒に酔いました。そういう言葉が出てまいりますね。地の王様たちも、また当時の人々もみんなこの女とみだらなことをして、そしてそれの葡萄酒に酔っていたっていう、そういう記述が出てきて、いかにこの大バビロン大インプの存在が大きな存在であったかということがわかる。でこれは、富と快楽の象徴であるというふうに考えられますね。現代の私たちの生きているこの時代の価値観も、多くはこの富と快楽の影響に汚染されているんではないでしょうか。そしてこれからの時代、ますますそうなっていくんではないでしょうか。その中にあって私たちはなんと影響されやすいことでしょうか。そのような異教世界の力が強力に働いている中にあって、私たちはクリスチャンとして信仰を持って歩んでいかなければいけません。でも私たちすごく惑わされやすい、誘惑されやすい面を持っています。でもその中にあっても、私たちは本当に主を恐れていくことを大切にしていくものでありたいというふうに思います。さて、それで私たちはどうしたらいいんでしょうか。このような異教世界の中にあって、私たちはどのようにして神を恐れ続けることができるんでしょうか。その点に次に注目をしていきたいと思います。このような中にあって神様はちゃんと私たちを守ってくださる方であるということを感謝したいというふうに思います。 私たちはこのような環境の中にあってどのようにして神を恐れることができるんでしょうか。まず第一に私たちがなすべきことは安息日を守るということです。30節の御言葉に注目しましょう。30節でこのように語られています。あなた方は私の安息日を守り、私の聖女を恐れなければならない。あなた方は私の安息日を守りなさい、そして私の聖女を恐れなければならない、ここに命じられております。あ、また安息日が出てきたと思われた方もいらっしゃるかもしれません。ちょっと前の19章の3節でもやっぱり私たち学んだばかりでした。あの箇所においても私の安息日を守らなければならない、19章3節で教えられていました。そして4節を見ると、あなた方は偶像の神々に心を移してはならないと命じられております。ですからやっぱり偶像礼拝の危険の中にあって、私たちは安息日を守るということが本当に大事なんだということがあの箇所においても教えられておりました。でもこの箇所においてもまた同じことが繰り返されている。しかも今度の箇所においてはカナンの地、やがてイスラエルの民が入るカナンの地がどういう地であって、どういう誘惑がそこにあって、どういう価値観がそこに根付いていて、そういうことを意識させた上でその中にあって安息日を守るということの大切さがここで教えられているわけであります。私たちもこの世の中にあって、この世のさまざまな考え方、価値観の中にあって、その影響から守られ、神様を第一にするためにまずしなければいけないことは何でしょうか。それは安息日を守るということ。このことをぜひ私たち、覚え心がけていくものでありたいというふうに思います。週の初めの日を特別に神様のために聖別して、主にお捧げをするということ、そのことが私たちに求められております。そして今日の箇所においては、安息日を守り、私の聖女を恐れなければならないと書いてありますね。私の聖女を恐れなければならない。聖女ってどんな場所なんでしょうか。それは神様がそこにおられる場所ですね。神様が御臨在しているその場所。そしてこの聖女はイスラエルの民の中心に置かれておりました。その自分たちのただ中に共に生きておられる、そして確かにそこにおられる神様の聖女を恐れる、つまりそれは神様を恐れるということですけれども、そのことを決して忘れてはいけない、そういうことがここで教えられていることが分かります。そのことがイスラエルの民を異教的な習慣から守る大切なことであったということが分かります。ですから私たちも本当に安息日を大切にしていくものでありたいというふうに思います。私たちにとっては日曜日が安息日になりますけれども、せっかくの日曜日に礼拝よりも仕事や趣味やレジャーを優先したいっていうような、そういう思いになるときもしかしたらあるかもしれません。受験生であれば礼拝よりも勉強の方を優先したいと思うかもしれません。甲子園を目指している高校球児であるならば、日曜日もやっぱり練習したいと思うかもしれません。商売をしている人であるならば、日曜日はやっぱり稼ぎ時ですから、日曜日にも仕事をしたいと思うかもしれません。いろいろな動機というものが私たちの中に働くわけですけれども、でもそれによって結果的には私たちは一番大事なものを見失っていくんではないだろうかと思いますね。神様が共におられるのに、そのことが分からなくなっていくんではないでしょうか。主が私たちと共に歩んでくださっている、今私たちの生活を支えてくださっている、導いてくださっている方がおられるのに、その方を意識することがだんだんできなくなっていくんではないでしょうか。そして私たちの生活の中に神がいない、神が御臨在しない、そして自分の思いの中で全てが回っていく、そういう中でどんどんどんどんこの世の 価値観に影響され支配されていく、そんな生活に流されていくのではないだろうかというふうに思いますね。ですから私たち、まず安息日を守るということ、時間を神様に性別するということがどんなに求められていることでしょうか。これは私たちの祝福のために必要なことです。私たちが守られるために大事なことです。そのことをぜひ心に留めて、これからも私たちは安息日を守り続けていきたいと思います。神を恐れるためにもう一つのことが今日の箇所で命じられておりますので、そちらも注目したいと思います。それは高齢者を敬いなさいということであります。32節の御言葉に注目しましょう。32節、このように語られています。あなたは白髪の老人の前では起立し、老人を敬い、またあなたの神を恐れなければならない。私は主である。あなた方じゃないですね、あなたはって書いてますね。あなたは白髪の老人の前で、それは私たち一人一人が問われている、神様の前に問われていることであるということであります。高齢者を敬いなさいということ、そして今日の箇所を通して気づかされることは、そのことが神を恐れることにつながっていくということですね。老人を敬うということが神を恐れるということにつながっていきます。なぜそうなっていくんでしょうか。非常に不思議なところだなと思いますね。なぜ老人を敬うことを通して私たちは神を恐れることになるんでしょうか。ここに白髪の老人の前では起立しなさいと書かれてあります。白髪という言葉がここに出てまいります。これは尊敬されるためには白髪でなければいけないという意味ではないんですね。髪の毛が薄くなってしまう場合もあると思います。カツラを使うということもあると思います。そういう人は尊敬に値しないという意味ではなくてですね、この白髪という言葉は私たちにとっては老いと弱さの象徴であるというふうに考えられます。老人はやっぱり肉体面、健康面においてはどんどん衰えていきます。体力面においても技術的な面においても私たちはとても若い人にはかなわないと思いますね。でもこれらのことは若い人たちには何でもないことなんですね。若い世代の人たちはもう何の抵抗もなくもう使いこなしております。ですからそういう技術的な面だけで見るならば私たちはとても若い人に太刀打ちできないし、そういう面においては全然模範にならないということが言えるのかもしれません。でもそういう弱さを仮に抱えていたとしても、仮に白髪であったとしても、そういう老いと弱さを抱えていたとしても、それにもかかわらず若い人たちは老人の前に起立しなければいけない、高齢者を敬わなければいけない、そして神を恐れなければいけないということがここで命じられているわけであります。この世では白髪というのは老いと弱さの象徴かもしれません。でも聖書では白髪というのは栄えの冠であるというふうに教えられております。さっき講読文で読んだところでした。箴言の16章31節の中に、白髪は栄えの冠、それは正義の道に見出されるというふうに書かれてありました。私たち人間の目から見るならば、白髪というのは老いていくことの象徴、人間が弱っていくことの象徴かもしれません。しかし神様の目から見るときに、それは栄えの冠であるというふうに聖書で教えられている、もうそれは神様にとっては素晴らしいものなんだということがそこに教えられている。聖書ではもうこの世とは全く違う価値観が教えられているということに私たち気づかされるのではないかというふうに思います。現代の日本の社会を見ていて本当に寂しいなと思うことは、高齢者の人たちが本当に粗末に扱われているんじゃないだろうかということなんですよね。 今高齢者を狙った詐欺事件が各地で頻発をしております。そしてその手口も 年々巧妙になり悪質になっているんじゃないかなと思いますね。私の岩手にいる両親のこともなんだかだんだん心配になってきて、騙されないかしらって、ずいぶんそんな気持ちにもなるような、こんな時代になってきてしまって、本当に年配者に対する尊敬が感じられないような国になってきている。どうして私たちの国はこんな国になってしまったんだろうかというふうに考えさせられます。そしておそらくそれは戦後の日本、あるいはもっと前からかもしれませんけれども、この国が強い人、社会に貢献できる人、活躍できる人のための社会を築いてきてしまったということと関係があるんではないかなというふうに感じております。弱い人、社会の役に立たない人、活躍できない人、貢献できない人はこの国においては価値を見出せないという、そういう状況になっているのではないでしょうか。それはつまり人間そのものに価値があるのではなくて、人間にくっついている力とか能力とか技術に価値があるという、そういう価値観に基づいてこの国が動いているということになるんではないかなというふうに思いますね。そうなってしまうと、力や能力が技術が衰えていくと、それは価値がないということになってしまう。でも聖書は何て教えているんでしょうか。聖書は私たち一人一人が神の形として創造されたというふうに教えられております。私たち一人一人が神様の御手によって作られた尊い一人一人であるということが教えられております。そしてイエス・キリストはそんな一人一人私たちのために十字架にかかって死んでくださった。それは私たち一人一人がどんなに尊い存在であり価値ある存在であるかということを証明しているんですね。神様がそのことを証明してくださったんです。ですから仮に弱さを抱えていたとしても、老いを抱えていたとしても、もうその人にはもう栄光の冠がかぶらされている。神様から見るとそういうふうに見える、そういう一人一人であるということを私たちは覚えたいというふうに思います。私たちは高齢者を尊敬することによってそのことを証明できるんですね。私たちは白髪の老人の前では起立したいと思います。背筋をちゃんと伸ばして、そして尊敬と愛情を持って高齢者を敬うということを本当に大切にしていきたい。そのことによって私たちは神を恐れることができるんです。そしてその生き方、その証が今の世の中にどんなに求められていることでしょうか。人間ということを考えるだけでも聖書に基づいた価値観が本当に今のこの国に、この世にどんなに求められていることかというふうに思わされます。そのために私たちは本当にこの世のさまざまな影響の中にあって、しっかりと神を神として崇めていきたいと思います。この方を恐れ続けたいと思います。そのようなさまざまな影響の中からどうか私たちが守られますように、そのために安息日を守り続けていこうではありませんか。本当に神様を神様として恐れ続けていきたいと思います。そして高齢者のお一人お一人を私たちは本当に尊敬していくものでありたい。そのようにして神を恐れるものとして歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き私たちの父なる神様、そして本当にこの邪悪な世の中、また混乱し、また私たちの戸惑うことの多い世の中にあって、私たちがどのように歩んでいったらよいのか、御言葉によって指し示してくださる方であることを覚えてありがとうございます。私たちはすぐ目の前のことに惑わされます。本当に誘惑されます。失敗もします。しかし私たちがちゃんとあなたはあなたとして礼拝できるように、崇めることができるように、御言葉を通して守ってくださる方であることを覚えてありがとうございます。どうぞ私たちの歩みがこの世の価値観に流されるのではなくて、聖書を土台とした歩みができますように、安息日を大切にし、この日を聖別し、あなたを礼拝し続けることができますように、そして高齢者の一人お一人を大切にし尊敬していくことができますように、そのようにしてあなたを恐れ続けることができるように励ましてください。御言葉を心から感謝いたします。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。 アーメン。そのまま黙祷したいと思います。